皆さんこんばんは。こんばんは。ようこそオープン礼拝へ。ちょっと軽く周りの人と挨拶してみますか。立たなくていいので振り返って誰が来てるかなって確認をしてみましょう。こんばんはとかおはようでもいいです。久しぶりとか、はい、確認できましたかね。はい、できましたかね。はい、こうして毎週日曜日、だいたい同じようなメンバーで集まって礼拝を捧げられること感謝だなと思います。こうやって挨拶を交わす程度でよく知らないですけど、その人のことを個人的によく知らなかったりしますけど、いつもなんとなく存在を感じてますよね。背後とかに。で、今日なんかあの人いないなって思ったら心配になったり、久しぶりに来た人がいたら嬉しくなったり、久しぶりとか言ってしますよね。で、感じ方は個人差あると思いますけど、なんとなく温かみを感じてるんじゃないかなと思います。今日はそんな気持ちで私はここに立っています。なのでちょっと押し付けで申し訳ないんですけど、今日もここにいる皆さんと礼拝できることを、喜んで共に礼拝賛美を捧げていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。なんという賛美していきましょう。私たちが
一つになって共に住むことは素晴らしい。主が私たちに常しえの命の祝福命じられたから、見よ私たちが一つになって共に住むことは素晴らしい。主が私たちに常しえの命の祝福命じられたから、なんという幸せ、なんという楽しさだろう、なんという幸せ、なんという楽しさだろう。
ってください。賛美していきましょう。我が心、
我が心の目を
聖書の前にイエス様触れてください。賛美していきましょう。
前に近づく私
します。お座りください。神様、今日もこうして私たちをここまで導き守ってくださったこと、ありがとうございます。こうして共に賛美できる仲間、礼拝できる仲間を与えてくださっていることもありがとうございます。今イエス様触れてくださいと賛美しました。すべては私たちはあなたの御手の中で生かされています。どうかこの時間、余計なものを明け渡して御言葉一つ一つを受け取ることができるように、この時間あなたが共にいてください。メッセージに期待します。愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
それでは、本日の、御言葉をお読みいたします。伝道者の書2章の18節から、26節。伝道者の書2章18節から、26節。新改訳ですと、旧約の1140ページになります。それでは、お読みいたします。私は火の下で骨折った一切の老子を憎んだ。後を継ぐ者のためにそれを残さなければならないからである。その者が知恵のある者か愚か者か誰が知るだろうか。しかも私が火の下で骨折り、知恵を使って行ったすべての老子をその者が支配するようになるのだ。これもまた虚しい。私は火の下で骨折った一切の老苦を見回して絶望した。なぜならどんなに人が知恵と知識と才能を持って老苦しても、何の老苦もしなかったものに自分が受けた分を譲らなければならないからだ。これもまた虚しく大いに悪しきことだ。実に火の下で骨折った一切の老苦と思い煩いは人にとって何なのだろう。その一生の間、その営みには悲痛と苛立ちがあり、その心は夜も休まらない。これもまた虚しい。人には食べたり飲んだりして自分の労苦に満足を見出すことより他に何も良いことがない。そのようにすることもまた神の御手によることであると分かった。実に神から離れて誰が食べ、誰が楽しむことができるだろうか。なぜなら神はご自分が良しとする人には知恵と知識と喜びを与え、罪人には神が良しとする人に渡すために集めて蓄える仕事を与えられるからだ。これもまた虚しく風を追うようなものだ。先月はですね、伝道者の書2章17節までを共に読み、知恵の者は頭に目があるという言葉を中心に、目の前にある現実を受け止める大切さについて学びました。また現実を見る中で自分の自信がそがれていき、やる気がなくなるべきであるということも確認しました。本日はその続きを考えてまいります。本日の箇所の後半にかけて神が登場します。1章から2章17節まで共に読んでまいりましたが、その中で神という言葉は1章13節にしか登場しません。私は天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて尋ね探り出そうと心に決めた。これは神が人の子らに従事するようにと与えられた辛い仕事だ。これは 神は人に対して非常に否定的な意味で働いているということを言っている御言葉です。その後1章14節以降は2章24節まで神は登場しません。では、神に敵対している人が神と出会うと、その神はどのような神に見えるのでしょうか。神の愛にすぐに触れるのではありません。そうではなく、自分と敵対している神と出会うのです。もっと言うと、その存在を初めは神と認識していないでしょう。神は自分の敵である何らかの存在、ずっと認識していたが、顔を背けていた存在なのです。しかし、それが世界を創造した神であったという恐ろしい事実に気づく時がやってくるのです。少なくとも伝道者にとってはそのような体験があったわけです。同時に、それはそれまで礼拝していた神は偶像に過ぎず、本当の神は現実において働いている神、恐ろしい神であったということを思い出す、そのような体験であります。12章における思い出し、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよの覚えよというのは、思い出しなさいという意味ですが、この言葉はまさしくそのような体験のことを言っているのではないでしょうか。それでは共に本日の箇所を読んでまいりますが、その前に前回共に読んだ2章17節をもう一度確認いたします。2章17節、私は生きていることを憎んだ。火の下で行われる技は私にとっては災いだからだ。確かにすべては虚しく風を追うようなものだ。前回ここで言われていることは、良い意味での絶望であるということを確認いたしました。ではより具体的に、この生きていることに対する憎しみはどのような感情でしょうか。死にたいというふうにまでは言っていません。むしろ伝道者は死ぬという事実を嫌ったからこそ生きていることを憎んでいるのです。つまり、この言葉は生きていくしか選択肢はないけれども、その働きはすべて虚しいという現実を知った人の言葉であります。人間は死ぬまで汗をかいて、その日の糧を得るために働くことが定められているのです。それ以上をいくら求めようが、それはすべて虚しいのであります。このテーマは18節以降にさらに深められていきます。18節から19節お読みいたします。私は火の下で骨折った一切の労苦を憎んだ。後を継ぐ者のためにそれを残さなければならないからである。その者が知恵のあるものか愚か者か、誰が知るだろうか。しかも私が火の下で骨折り、知恵を使って行ったすべての労苦をその者が支配するようになるのだ。これもまた虚しい。同じ、憎んだという言葉がここでは登場しますが、その目的語は変わっています。一節前の17節では、伝道者は虚しい世の中で生きていかなければならないということを憎んでいます。しかし18節の方では、骨折った労苦を憎んでいます。言い換えますと、自分が今まで作ってきたものが虚しく、憎く思えてきたのであります。2章の文脈に登場する具体例を申し上げますと、伝道者は自分で作ってきた家や園や財宝に対して憎しみを感じたのです。ここで伝道者は特に後継者について思い患っています。後継者は必ず愚かであると悟ったということではありません。愚かである可能性が常にあるということ、いや、より正確には愚かであるかどうか知り得ないということが思い患いの原因です。 そのものが知恵のあるものか愚か者か、誰が知るだろうかと書いてある通りです。それがわからないだけで、自分の労苦が台無しになるほどに思い煩うのが人間です。つまり些細なことについての思い煩いが致命的であったと気づいたということなのであります。人間には未来を知ることができないという無力感は、人が思っている以上に人に重くのしかかります。例えばこれは、明日戦争になって株が暴落するかもしれないと小さな可能性を思い煩う人と同様であります。そのような心配を日々しながら生活している人は一体何を得ているのでしょうか。それはお金だけの問題ではなく、どんなこだわりにも思い煩いがついてくるものです。例えば大学の先生として学生を育てることにこだわっているのであれば、真面目に頑張れば頑張るほど学生のことばかり日々心配する羽目になるのであります。人は自分の働いた結果、思い煩いを得るだけで何か良いものが得られるというのは錯覚なのであります。通常その思い煩いはそれほど気にならないと人は考えるのですが、伝道者はそれが悲劇的であるかのように憎みます。家を建て、園を作って得た報酬は安心や満たしではなく、よく見たら日々の思い煩いでしかなかったことに気づいたからです。気にする人がおかしいのか、気にしない人がおかしいのか、それぞれ考えなければなりません。19節の最後の、これもまた虚しいという言葉の詳細については解説いたしませんが、期待外れであるという意味とともに、頑張る気力がそがれたというニュアンスも含んでいます。自分の生み出した成果物について、自分は思い煩っていると気づいただけで、全ては台無しになったのであります。人が心の中で思い描くシナリオと現実の間には大きな開きがあるからです。その結果、伝道者は絶望します。20節を読み出します。私は火の下で骨折った一切の労苦を見回して絶望した。新改訳の絶望したは原語のヤエシを訳していますが、このヤエシは正確には絶望して諦めたという意味であります。ここで言われている絶望と諦めについては、どのように考えるべきか。当然これら自体は消極的な感情です。しかし打ちのめされるような生活を人にさせている神の目からすれば、これは前進であり、良い絶望、良い諦めなのではないでしょうか。逆に絶望するべき生活をしながら、そこに希望を見出しているのであれば、それは悪い希望であると言わざるを得ません。その悪い希望を持って生きる生き方が暗闇を歩く愚か者の生き方であり、26節でいう罪人の生き方であります。すると罪人は偽りの希望を持って生きているというおかしな状態にあるということになってきます。続く21節は20節の理由を別の視点から語っています。21節、なぜならどんなに人が知恵と知識をと才能を持って労苦しても、何の労苦もしなかったものに自分が受けた分を譲らなければならないからだ。これもまた虚しく大いに悪しきことだ。大いに悪しきことであると伝道者は判断しています。この状況はどのようなものでしょうか。ここで受けた分という言葉が登場しますが、人はその労苦の対価として受けるべき分があります。
それは当然その人だけが受けるべきものであります。具体的に申し上げますと、それはご飯を食べることや家を建ててそれを楽しむということなどがあります。それが他人に渡ってしまうということは道理的に悪しきことであるにもかかわらず、それは日常的に起きているのです。人間もその道理に沿わない現実を目にしながら生きていかなければなりません。それが大いに悪しきことなのであります。続く22節と23節はこのことをさらに深めていきます。22節から23節お読みいたします。実に火の下で骨折った一切の労苦と思い煩いは人にとって何なのだろう。その一生の間、その営みには悲痛と苛立ちがあり、その心は夜も休まらない。これもまた虚しい。ここでは、人間が実際にはどのような悪い状態で毎日労苦をしているのかを伝道者は語っています。22節の人にとって何なのだろうと訳されている箇所は、厳密に訳すのであれば、人はそれでどのような状態になるのかという訳になると思われます。その問いの答えは23節にあります。その一生の間、その営みには悲痛と苛立ちがあり、その心は夜も休まらない。そのような状態に人はなります。自分の労苦して作り上げてきたものはいつでもダメになる可能性を秘めていて、それについて心配せざるを得ないからであります。家族のために労苦する人は家族のために心配し、お金であればお金のため、企業であれば企業のために心配するのです。すべてを忘れて眠ることができないのが人の現実です。このような状態に誰もが置かれています。しかしそれに耐えられないのかと聞かれれば、耐えられる程度のことなのです。だからといってそれは伝道者が言うような悲劇ではないということではありません。というのは、耐えたところでその先には死が待っているだけなのです。そもそもそれ以前のより難しい問題として、思い患っている自分に気づけるかどうかという問題があります。それにおぼろげに気づいていても、それでも幸せであるという愚かなことを言い出すのが人間です。悲痛と苛立ちの一生が幸せに感じられるのは、神からすれば狂気に他なりません。いくらそれが幸せだと言っても、神には私たちの日々思い患う不幸な様子がすべて見えているのです。伝道者は23節の最後に、これもまた虚しいと結論付けますが、私たちもそう思うようになることが期待されます。では火の下に生きていて一つでも良いことはあるのでしょうか。24節については新改訳と少し違う詩訳をお読みいたします。プロジェクターにも出ていますかね。はい。人には食べたり飲んだりして自分の労苦に満足を見出すことより他に何も良いことがない。またこれは神の御手によることであると分かった。ここでは伝道者は限定的な言い方で良いことについて触れます。否定的な言い方だとまで言っても良いかもしれません。人は自分の労苦の報酬から食べて飲んで満足を見出すことが可能です。しかしその程度でしかないという言い方で伝道者は語っています。これもまた虚しいことであります。もう少しだけ、詳しく用語の解説をしておきます。ここで、食べたり飲んだりと伝道者は言っていますが、これは誰もがする食べる行為を言っているわけではないようです。ここで言われているのは、ご飯をおいしく心配せずに楽しく食べることだと言ったら良いでしょうか。罪人と宴会を楽しんでいたイエス・キリストの姿が思い出されるところです。 満足を見出すとは、自分の非現実的な夢を追い求めて満足するということではなく、自分の前にある楽しめることを楽しむということです。心配するのをやめて趣味でも楽しむということもここに含まれるでしょう。新改訳の24節の後半には、そのようにすることもまた神の御手によることであると分かったと書いてありますが、そのようにすることもは少し訳しすぎで、またこれは神の御手によることであると分かった、プロジェクターにあるものですね、主訳です。このように訳すので良いでしょう。つまり、生きていてほとんど良いことがない状態は、神、より正確には神の御手が引き起こしたことだということです。そしてその神の働きは人間の力に勝ります。25節から26節を読みいたします。実に神から離れて誰が食べ誰が楽しむことができるだろうか。なぜなら神はご自分が良しとする人には知恵と知識と喜びを与え、罪人には神が良しとする人に渡すために集めて蓄える仕事を与えられるからだ。これもまた虚しく風を追うようなものだ。24節において語られていた神の御手の働きがどのようなものかということがここで明らかになります。神は罪人には敵対し、良しとする人には罪人が得るべき報酬を祝福として与えるのです。罪人からするとこれは悪しきことでしかありません。人の労苦は虚しいからです。つまり人間よりも神の御手が勝っているというべきでしょうか。自分が働いた分を得るべきだという人間的な思いが全く通用しないのであります。すると、ここで言われている虚しいとは、人の力を過信していた伝道者のおごり高ぶった心が砕かれたということを指していることになります。この文脈では特に人間の力は神の手に劣っていて、それで本質的なところで自信がなくなったということが強調されています。本日は2章の後半を一通り読んでまいりましたが、ここでもう一度俯瞰して神と出会うということはどのような体験であるのかを考えておきたいと思います。伝道者は初めは一種の幸せな生活をしていました。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知恵が増す者には苛立ちも増すという言葉が一章にありましたが、愚か者は悩みや苛立ちが少ないのです。それは何も考えていないからということです。ただそれは本当の意味での幸せではありません。先月確認した通り、知恵のある者は頭に目があるが、愚かな者は闇の中を歩くという面もあり、愚か者は苦しみをなかったことにしているだけであり、苦しみが本当にないわけではありません。伝道書の知恵を得る過程を見ますと、そこには苛立ちや悩みがあったということはよくわかります。その体験の特徴として、今までどのように生きてきたのかがわからなくなったということがあります。15節には、2章の15節ですね、私も愚かな者と同じ結末に行き着くのなら、なぜ私は並外れて知恵あるものであったのか。22節、実に火の下で骨折った一切の労苦と思い患いは人にとって何なのだろう。このような疑問が伝道者の中で生まれるようになったのです。そして知恵の道をさらに進むと、神の存在が意識されるようになるまでに至ったのです。24節、人には食べたり飲んだりして自分の労苦に満足を見出すことより他に何も良いことがない。またこれは神の御手によることであると分かった。先ほど神の御手によるこれとは、何も良いことがないということであるということを確認いたしましたが、人間に敵対していたその存在が神であったということが 伝道者にははっきり見えるようになったのです。伝道者の書のテーマは虚しさでありますが、すべてが虚しい原因は神がそうなるように働いているからです。もっと言うと、すべては虚しいと言えるようになる人は神の技を意識できるようになっていて、特に敵対する神の御手に敗北したということを認めることができる人です。先ほど確認しましたように、神の技が見えるようになった伝道者は26節の最後に虚しさについて語ります。26節、なぜなら神はご自分が良しとする人には知恵と知識と喜びを与え、罪人には神が良しとする人に渡すために集めて蓄える仕事を与えられるからだ。これもまた虚しく風を追うようなものだ。伝道者は悪しき現実を許している恐ろしい神の働きに直面します。伝道者の書はこのような神を私たちは知らないということを前提で私たちに語っています。もっと言えば、本書はこの世のことで思い患っている罪人のために書かれていて、人を目覚めさせて神を恐れるようにすることを目的としています。その先のことはほとんど書いてありません。しかし振り返ってみますと、このような人間に対して消極的な働きをする神について、キリスト教会においてはほとんど語られてこなかったのではないかと思われるのです。これは初歩の初歩であるにもかかわらずです。というのは、私は神を知っていると人が言うとき、それはここで語られているような神を知っているということも含まれているのかどうかが心配になってしまうのです。ここで語られている神を知らないのであれば、その人は偶像礼拝に陥っている可能性があるのではないでしょうか。伝道者の書における愚か者というのも神を知っているつもりでいます。しかし彼らはここで語られているような神を知りません。より深くこのことを掘り下げてみましょう。ここで言われる愚か者はどのような人なのでしょうか。また愚か者の神はどのような神なのでしょうか。まず、彼らは神に敗北して全てが虚しいと認めるに至る体験をしていません。しかしだからといい彼らは神の働きを全く体験していないわけでもありません。本日読んだ通り、神は罪人には神が良しとする人に渡すために集めて蓄える仕事を与えられるのです。よって彼らは神の働きを体験しているのですが、それを意識できていません。また先ほど、その一生の間、その営みには悲痛と苛立ちがあり、その心は夜も休まらないという言葉も確認しましたが、神の働きは症状となって現れ、愚か者の精神を蝕んでいます。しかしそれさえも意識できていないというのが罪人なのです。自分はそれなりに幸せだと自分を偽って生きているのです。これは深刻な状態ではないでしょうか。つまり神の働きを意識できないどころか、それによってもたらされた自分の状態さえも意識することができていないのです。それは結局はその人は普段から表面的なことしか考えていないからだと思われます。伝道者は立派な家を何軒も建てましたが、その意味を深いところで求めました。しかしほとんどの人は自分の家を建てたらそれができたところで思考停止して、それが神の祝福であると確信してしまいます。そしてより本質的な問題を忘れてしまい、なんとなく建てた家の管理について思い患う中で生活していくのです。しかしそうであってはなりません。もう一度26節をご覧になってください。罪人は物を集めて蓄えることができるということについては否定されていません。 つまり罪人だから神に成功させられ、財宝の管理のために毎日思い煩わされているという可能性があるのです。つまりそれは祝福ではなくて罰であったという可能性があるのです。もし、罪人が財産を蓄えて神に感謝した場合、その感謝している相手の神は一体誰なのでしょうか。本物の神は彼を罰しているつもりなのです。しかし、罪人の神はその罪人の欲望に沿って与える神であり、自分に都合の良い神なのではないでしょうか。その偶像のような神は非常に優しい、友のような祝福の神なのであります。愚か者はそのような神に多くの言葉で祈り、自分のこの世的な願いを叶えてもらえるよう熱心に嘆願するのです。まさに闇の中を歩む姿です。そのような、愚か者はこの世に対する悪い希望を持ち日々過ごしているのです。悲劇的なのは彼らは現実を見る力がないので楽しみがない人生を送っているということに気づけず、また自分が精神的に疲弊しているということにも気づけません。そのような偽りの人生を生きているのであれば、当然愚か者は自ら破滅を招きます。そんな、愚か者についてまとめてみると、彼らには少なくとも次のような特徴があります。1番、すべては虚しいとは受け入れられない。それと関連して、本人は無意識であってもこの世的なこだわりがあり、それについて強く主張する。周りも怖くてそれについて触れたくないと思っている。そのこだわりに触れる人がいると対立が起きる。2番、他人の意見を吟味して自分が間違っているか悩まない。言うことを聞かない。自分の思いばかりにとらわれている。つまり視野が狭い、鈍い。3番、自分に都合が良いと思われる御言葉以外には無関心。悪いことは自分に当てはまらないと論理づけてしまうことにより精神を保っている。4番、祈りが長い。祝福の偶像に乗っている。神は友達であるかのように思い込んでいて怖いと思っていない。5番、躊躇なく自信満々な礼拝の姿勢でいる。いかがでしょうか。これらに当てはまるものがあるのであれば要注意であります。私たちは伝道者と同じような体験を経て、すべてを作った神を知るようになりたいと願うものです。そのためにも知恵を持ってこの世に絶望するものとなっていきたいと思います。以前から申し上げている通り、これは基礎の基礎であります。イエス・キリストに到達するまでの第一歩です。まだ先に学ばなければならないことはいくらでもあります。しかしだからこそ、本日語ったことさえも分かっていないようであってはなりません。お祈りいたします。万軍の神様、本日はこの世の労苦について、それが疲弊する原因であり良いことはそこにはないということを学びました。しかし私たちの態度が悪いからこそそのようになっていることも知りました。どうぞ私たちに回復への道を悟らせてください。また憐れみを持って食べて飲んで良いものを楽しむ特権をあなたが良しとする者のためにこの世に残してくださっている、そのことを感謝いたします。どうぞその特権に預かることができますよう、あなたを恐れるということはどのようなことなのか私たちに教えてください。イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
ッセージに応答して握っていた賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。握っていた
握っていた全てを話し見前に進みゆく愛していた
最後に明日からの1週間を希望を持って歩めるように希望の歌を賛美してこの礼拝を終わりたいと思います。
Thank you.
ください。お菓子の準備がございますので、どうかお味わりください。以上でオープン礼拝終わりにします。